はい、まずね一曲聴いていただいたわけでございますけどね、このスイングジャズっていうのはまたこれね、うん、まあ、いろんなアドリブ、うんうんうんうん、特にほらジャズなんかあってね、まあ、何人かこう知り合いがあって、はいはいはい、いろんなそのジャズの演奏の方とかね、うん、やっぱりお話する機会があってね、うんはいはい、うん、だから、最初どうなんてこう質問することすらも、うん、やっぱりほらジャズの世界ってあんまり馴染んでなかったんで、うん、分かんなかったんだけども、うん、今年のジャズフェスも、ねうんある方に出会って話してたんだけどね、やっぱりそのなんとなくあうんの呼吸で、うん、今日初めて、はいはい、実はこうね、ギターのベースの方とか、うん、あのドラムの方とか一緒にセッションするんだよっていう中でもそのやっぱ決まり事があって、うん、もうここまでやったら次あなたよっていう感じで目で合図しちゃってるとか、はいはいはい、そんなんでその自由奔放にされてる、うん、それまたビシッと合うっていうのがやっぱこれプロなんだよな、うん、まあ、そんなんでね、まあ、僕たちの音楽もやっぱほらバンドでする場合と、もちろん私なんかはほとんど、ねうんソロでそろそろやってるわけでございますけど
ね、
だからそうなるとあの逆にね自分で文句言えないよね、
うんまあまあまあそうですね、
ギターでこう、うん、じゃらんと弾いてね、うん、あちょっとこれテンポ違うじゃないのって、うん、別にそうはならないけども、うん、自分のリズムでやってんだけど結構意外とこう、ね、お客さんにこう手拍子いただいたとかするとね、うん走っちゃったりとかね、うん、してる自分が、うん、おいおい何してんだってこうね、うん思う自分もあるんだけど、うんまあ、自分の一人の中ではそれは解消できるけどね、うん、やっぱりバンドなんか結構、うん、そんな部分で難しいんじゃないの、
う
ん、
難しいですよね、うん、そのよく、まあ、いう、ね、そのアンサンブルができてませんね、うん、と、各はきっとうまいんだろうなと、歌も上手だし、うん、ギターも上手だしベースも上手だし、うん、ドラムも上手なんだけど、うん、じゃあそれがアンサンブルになってますかっていうとこだと僕は思ってるんですよ。
そうですよね、うん、だから、ほらあセサミスリーさん
ね、セサミさんはねアンサンブルがねできてないんですよ。
いやいやセサミさんじゃなくて、うん、先週なんかセサミさんって言ってた人がいましたね。いやいやセサミさんじゃなくてセサミ3だってね。
うちはね、はい、本当に、まあ、アコースティックギターとエレキベースと、うんまあ、ドラムの3人なんですけど、うんうん、いやその3人なのに、うん、なかなかこうやっぱりこうあうまく合っていかないというかグルーヴ感が出ないというかね、
やっぱそのね、多分楽譜通りにきちっとやってるんだろうけども、うん、なんかこう本当アンサンブルというかね、うん、きちっと噛み合ってその曲にしっかり乗ってその曲はあのこう完成されるまでのこの期間っていうのは結構アマチュアなんかは
そうですよ ね
やっぱり常に演奏しなきゃいけないんじゃないかなと、うんまあ、あの一番最初こうジャズメンたちのね、今日初めて会ったのにすごくピタッと息が合うっていうプロの世界のお話をしたんですけども、やっぱりあのアマチュア1に練習2に練習で練習しててもそのみんなが一つの曲に向かって、この乗れるところ、例えばサビの部分であったりとかこう泣きの部分であったりとかいうのがやっぱそういうふうな音、うんうん、例えば、Am でね、うんドミラっていうふうなね、うん例えば和音を奏でた時に、うん、その弾き方によって強くも弱くもできるわけだし、うん、この曲の欲しがってる Am っていうのはこんな風なのかなっていうところまでね、うん、やっぱこう掘り下げてい、うんうんくっていうのは非常に難しいことなのかなと思ったりするんだけど、
う
ん、
バンドでやっても一、うん、人でやってもそうなんですけど、うんうんまあ、一番、ね、その気をつけてるというかのは、うん、やっぱりそのいかに表現力をこう、うん、出すかというか、うんうん、そのもちろんリズムをキープするとか、うんうん、走らないとか、うんうん、そういうのも当然気にはしてるんですけど、うんうんうん、そのやっぱりいかに表現力表現できるかっていうのはすごい気にはしてますけどね、なかなか難しいですけどね。
そうですよね。例えば誰かの曲を、うん、コピーしちゃうとかね、うん、アレンジしちゃうとかカバーしちゃうとか、うん、言うんだったら一つの 手本見本があるわけなんだから、まあ、それはその通りに近づけるように努力すればいいんだけども、やっぱり自分の曲になってくると、自分が作った時のこの曲はこんな風に歌いたいな、こんな風に演奏したいなっていう一つの自分の思いあるじゃん。でそれが3人いれば3人ともこう共有できるっていうところまでやっぱり持っていかなきゃいけない。
なかなかその多分こうある程度は練習量に比例するんだと思うんですけどね。だから練習した方がいいんでしょうけどね、なかなかまあ、そうもいかなくてっていうところもありますけどね。
そうだよね、やっぱりこう、セサミさんの場合は、結構あの遠隔なね、
まあ、セサミさん本当やってないですからね今、ちょっと、ね、やりたいなと思うんですけど、
リーダーがあのライブ決めないからね。
そうそうそうそうそう。まあ、あのリーダーじゃないですけどね、はい、事務局なんですけどね、私は、
事務局そろそろ動き出すのが、気配もなんか漂ってるよね。
でもね、バンドで音を出しちゃうと、もううわやっぱ楽しいなっていうのはすごくありますね。
それが羨ましいんだよね。だからね、小野田さんだとかサイモンさんだとかルイ君だとか、あのドシャブニアイトで、このシャレでにやってもらったじゃん。あれがね、やっぱり自分としては楽しくて、嬉しくてしょうがなかった。もうすっごいビッグプレゼントもらったなと。
またやりたいですね。
いやいや、そう言っていただいて嬉しいです ね、まあ、そう言わしてるんでしょうね、きっとね。
でもどっかちょっと場をね、見てやりたいですね。
まあそんなね、今日はね、後でまた紹介したんですけども、今日ね、事務所を来た時に、ね、天の声さんからね、ちょっと面白い本があるんだよ、はいはい、なんてね、実はこれ、中身まだ見てないんだけど、音楽の正体っていう本をね、一度読んでみたら面白いよってね、この目次だけ読んだだけでも、面白そうな、でそんな話題もまたね、曲の後にチラチラとしていきたいなと、ね、参考にしてもらえたらということですね。まず1曲目、
QQ のインストアライブの音源からですね、昨年の10月の23日に、アクア21で行われました QQ ライブから、西野博一さんのギフト。
あの日俺が病んで心折れそうな時、暗い闇の中で語りかけてくれた
まずは、うん、ヒロさんのね、
はい、
曲を聴いていただいたんですけども、実はね、来月もうすぐね、うん、6月に時期変わるんですけども、うん、
はい、
6月の17日、
ね、17日ですね、
はい、うん、救急ライブが、はい、アクア虹センターコートのね、うん、インストアライブがあるわけですけど、はい、それ今度出演いただく方の以前の音源を今日は紹介していこうと。
もうだから過去にインストアに出てくれた方ばかりってことになるんですかね。
そうそうそう、
今回ね、この今日流す音源はね、
そうですそうです、はいはいはい、だから、ね、やっぱりインストアの、うん、音もちょっとやっぱりこう独特のね、こうこもった音になるわけですけどね、はいはいはい、うん、まあ、そういった音源も割とこう臨場感があってね、うん、はい、いいんじゃないかなということで、うん、今日3方の実は、はい、うん、音源を準備しておりますので、うんうん、ぜひリスナーの方、うん、誰のが聞けるかななんてこう楽しみにしてもらえると ね、
そうですね、
なんか嬉しそうに話してる人がいるんですよ、
うんうんうん、ね、まあいいじゃないですか、
まあいいじゃないですかね、はい、まあ、そんなことでですね、はい、ライブカメラご覧いただいている方はですね、こちらの方にこうフライヤー、うん、こちらの方にどちらの方に、
ね、ちょっと今回のフライヤーは雰囲気がいつもと違いますね、
いつもね、このフライヤーはですね、さすがこうね、スペシャリストですね、
サイモンさん、
うん、だってこの、どんなカビ紙使ってんのかなと思ったら、やっぱこうね、うん、専門のがあるんでしょうね、うん、
素材集というやつですか
ね、
あ、何これ、アルミホイルをクシュクシュクシュってやって写真撮ったわけではないのね、
違います違います、うん、
だから、そうそう、話元に戻しますけども、うん、音楽ってのはなんか難しい、
うん、
こうなんか自己流でいろんなことやってて、
はいはいはいはい、
僕なんか経験あるんだけども、うん、例えば、中学の時に、うん、クラシックをずっと、ね、通信教育でやってたんだけども、はいはいはい、実はその中に3音同時に弾くものがあって、うん、後になって分かったのそれ Am のコードだったんだなって後で気がつくんだよね、特に、うんうん、ほら譜面おたまじゃくしばっかりこう、うんうん、見て弾いて、うんうん、例えばハイポジションで、うん、こう押さえたのは A マイナーの、うん、コードだったんだなとかね、あとで気がついて、だから、うん、どういったね、フォークグループを作った時に、はいはいはい、もうギターのー歌詞カード、うん、と見ると全部ほらコード譜って書いてあるじゃない、でそれであこの音がこうなのかとやっとそこで発見したと、うんうんうん、だから今 の、 ギター始められてる方はもちろんエレキの、ね、ソロギターはソロギターで、うん、やっぱり練習する好きな曲を好きなように、うん、完全コピーできるように頑張っちゃうというのもあるんだけど、うん、まあ、サイドの人なんかはやっぱコード進行なんかも多いじゃないですか、うんうん、まあ、そんなことで意外とこうもう分かりやすい風になってますよね、うん、今は、
うん、まあまあそうですね、
ちょっとなんか分かんないことがあれば、うん、なんてコードだろうなんてね思った、こうパソコンでね、うん、ネットでこう調べたら、うん、ああこういうコードなんだとかね、うん、こう結構今分かりやすい、僕たちの時代そんな時代じゃなかったんで、
う
ん、
まあまあまあまあそうでしたけど、ね、う
ん、小野田さんの時もやっぱりその最初取っかかり、
うん、
いわゆる小野田さんの作品ができる前は、
うん、
やっぱりコピーとかしてた。
コピーを僕はしました。コピーというかカバーというかコピーを、
うんうん、
僕はあれです、松山千春とか、
はいはいはいはい、
長渕剛とかの、うんうん、コピーでギターを覚えたので、だからそういうのをこうなんか自分が、ね、好きな曲を、うん、コピーまではいかないんですけど、うんうん、をしながらその覚えたんですよ、
うん
うん、でそのなんて言うんだろう、なかなかうまくコピーができないので、
はいはいはいはい、
結局だったらもう自分の曲を作ってしまった方がみたいな、
もうそっちに多分、
うん、そうだからあんまりこうコピーっていうコピーは言うほどしない、まあ長渕剛が好きだったので、うんうん、長渕剛さんの曲で、うんうん、その今のね若い方たちはあんまり知らないかもしれないけど、本当の初期の頃の長渕剛さんの曲でこう、うん、アルペジオとかそういうのを全部練習をしたんですよ、
う
ん、
ああそうなんだ、
そうです、
それで、うん、その何それは何、例えば長渕さんの、うん、楽譜を、
うん、一冊楽譜を、まあ、買いまして、うんうん、でもう片っ端からこう、うん、好きな曲を、うん、であこれはできる、
おたまじゃくしは、
あもうおたまじゃくしじゃないですね、だからその、うん、 なんだろう、なんとなくこう見て、うん、コードが当然書いてあるから、はいはいはいはい、見て、でなんとなくあの頃は真面目だったですね。今だと別にいいやってなるんですけど、あの頃はあこれはどうやって弾いてんだろうとか音をこう探りながらやってみたりして、あとは耳コピーっていうか当時ラジカセのカセットテープで聞いたりして、うんうんうん、あこういう風なんだみたいな、でこれはできるけどこの曲は到底できないとかって飛ばしながら、今になると別になっていうのもあるんですけど、うんうんうん、当時はできなきゃできないな飛ばして、はいはい、できそうなのだけをこうかいつまんで片っ端から弾いていて、まあ、アルペジオとかそういうのを覚えたですね。だからその中でコードとかそういうのも自然と覚えたっていう感じですよね。
アルペジオだから僕のやっぱり入り方とちょっと違うもんね。僕はそのこの曲を弾きたい歌いたいというよりも、やっぱりそのアルペジオっていうのはもう教本の中に自然にこうおたまじゃくしであったから、うんうん、例えば指はこれ人差し指だよ、うんうん、中指だよとかね、こう薬指だよとか言いながら、うんうん、こう弾きながら、うんうん、で弾き方も、クラシックの場合、うんうん、アルアレとアポヤンドっていう弾き方があって、うんうんうん、それはこれはアポヤンドで弾くんだよとかいうふうな、それに従ってこうやってか、割とアルペジオの形そのものは割と基本的な練習で、もうそれをしなきゃついに進めないから、とにかくとことんそれやっちゃうよという感じから入ったから、
どうかな、その僕は本当にもうその、ね、当時のそういう人たちの曲をなんとなく、うんうん、なんとなくですよ、うんうん、本当にやって、で指で弾くのはそうやって覚えたし、うん、でピックを持って弾くとかっていうのもなんとなくそういう曲を弾いて、うんうんうん、でまあなんとなく弾けるようになったんですよ、はいはい、でなんとなく弾けるようになると、うん、なんとなく演奏できるじゃないですか、
はいはいはい、
で今でもそういう考えはあるんですけど、そのとりあえず止まらずにやっちゃえよっていう感じなんですよ、うんうんうん、苦しいんですけど、うんうん、止まっちゃうと終わっちゃうから、うんうん、分かんないなりに止まらずにこうやっとけば成立するからとりあえずやっちゃえよっていう感じだったですね。
割とこう、うん、寛大な考えだね。
だから全然コピーっていう感覚がなかったんですよ。まあいいかっていう、本当はこうじゃないんだろうけど、まあまあいいかっていう、でそれを許せない人もいますよね、うん、絶対完全コピーじゃなきゃ嫌だっていう人もいるじゃないですか、うん、だから多分そういう人は本当に上手くなるんでしょうけど、うん、僕はね良かったもんで、
割とその辺からやっぱり Take it easy みたいな曲が生まれるんだよね。
そうですね、だけど思うけどやっぱ同じ人だけで練習しちゃダメですね。それ同じなんですよ。
あそうなの、
やっぱ
なるほどね、
ワンパターンというか、うん、こう似たり寄ったりのこう、うん、フレーズだったりなんかになってくるんですよね、はいはいはい、で最初は長渕剛さんが好きだったから、うん、長渕剛調だったわけですよ、うん、ギターがもうね、自分の作る曲もコード進行もなんかそんなイメージだったんですよ、
はいはいはい、
そこに現れたのが僕の場合は山崎正義さんという人が、
あなるほど、
それから菅志賀夫さんという人が、うんうんうん、同時ぐらいに僕の前に現れまして、うんうん、こう90度ぐらい
僕の前はみんなの前に現れたんだよ。
みんなの前だけど僕の前に現れたんだよ。なんかこう CD を通してね、うんうん、ラジオの曲かなんかを通してね、うんうん、電波かなんかでこう飛び込んできたわけですよ、うん、でこれって思って90度カカーン変わりましたね、うん、それはまた譜面を買ってきたんですよ、
はいはいはい、
で見て、うん、ちょっとなんか使ってるコードも違うし、うんうんうん、なんかちょっと雰囲気が違うと思って、うんうんうん、それで結構90度ぐらいカーンと曲がって、
あなるほど、でだんだんこうなったんですけど、
やっぱこう影響を受けたっていうことでしょうね、それが、
うんうんうんうん、それはやっぱり血となり肉となり、
まあそうですよ ね、
うんうん、そうかそうか、じゃあその辺の続きの話はまた次にね、うん、聞かせてもらうとしてですね、うん、血の方もこれもね、
はいはい、同じね、昨年の10月の、うん、99、はい、インストアライブ、
ね、この方もついにね、
はい、
出演いただきますね、
次回もね出ていただきます、はい、じゃあ聞いていただきましょう、はい、弁天でシンガー、thank you.
スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233、 電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。今週末はですね、もうすでに6月ということでございましてですね、まず第1土曜日はですね、ロッキーライブの日ということでですね、竜王町の山の上にございます喫茶ロッキーの2階で行われます。時間の方は夕方6時がスタート。まだね、明るい時間からなんですよね。チャージが700円、しかもケーキとドリンクがついてきます。出演予定は工房夢さんね、佐藤光雄さん、宿龍さん、マッコさん、 このね、4組の出演でございます。同日2日の土曜日ですね、旧の港地の図書館コンサートがございますね。会場がお昼の13時、開演が13時30分、入場無料、フリードリンク、お菓子代が500円となっております。出演者はミモザ、ヤドヤン、ミッチョン、野田清隆、キャサリン、いうことですね。継承略させていただきました。そしてですね、そのね、2週間後になりますけども、先ほど来お話申し上げております。17日の日曜日は、第7回救急インスタライブ、アットアクア21。もう早いものですね、7回を迎えました。6月17日の日曜日午後1時スタート、5時頃までね、行われます。場所の方はですね、イオンマイカル1階アクア21センターコートでございますね。出演者はユーチュロ君、ヤドヤンさん、弁天さん、西野ひろかずさん、大石ひろみさん、レイ君、サイモンさん、そして私ミュージードクターで、他の中にいいですね、点点点ね、見えてきた小野田悟
だから他でしょ、ま、
まだだね、
他ですから、
はい、ね、状況に応じてですね、出演いただけるんじゃないかなというふうに思っております。以上、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。
何ですか、はい、その見えてきたっていうの、
見えてきた、いや、なんかちょっと、ね、炙ってたんですよ、ね、炙ってる向こうにですね、ひょっとしたらね、うまくいくかも分かんねえなというふうにね、もうこれね、僕の勝手な、
見えてきました、見えてきましたって
来ました、来ました、ハンドパワーだよ、ね、はい、まあなんとかなればいいですね、本当ね、うん、はい、まあ、そんなことでですね、さっき、音楽の正体というこの本ね、うん、まだね、うん、こうしっかり見てないんだけど、ね、なんか面白いのあった、
面白いのが
ちょっと、うん、何あった、それってない、
あのね、
うん、
僕はご存知かどうか分かりませんけど、うんうん、あのビートルズのレッド・イット・ビーンが好きなんですよ、
はい、
ものすごい好きなんです、はい、うん、でビートルズはまあ全般的に好きなんですけど、うん、あのレッド・イット・ビーンが、
うん、
非常に好きで、
はいはい、
まあ、なんでねレッド・イット・ビーンがこんなに好きなのかなと、で、うんうんうん、僕はあんま飽きないんですよビートルズの曲全般的に、うん、他の方の曲ってその時はすごい情熱的によく聞くんですけど、結構飽きちゃったりなんかして、
うん、
自分の曲なんかまさにそうで、情熱的に聞く時あるんですけどなんか自分の曲だけに飽きちゃったり、
飽きちゃダメだよ
自分の曲は飽きないですけどね、
本当僕なんか演奏しすぎちゃってもうこの曲はいいわ、
演奏じゃが飽きちゃ
ダメ、歌うのが飽きてるんですね、
そうそうそう、はい、まあまあまあ、あのね、うん、で、これ本ちょっと今ペラペラっとめくってた、うん、たまたま一番最初に出てきたもんで、
う
ん、
はいはい、
あれあれって思ってこと、うん、まあ、読んでたんですけど、うん、まあ、ここにもこうやって書いてあるんですよね、うん、まあ、レッド・イット・ビーっていうのはすごくこう、うん、まあ、みんながね、うん、代表曲でこう売れた曲なんだと、はいはいはい、でまるでこうカッパエビセンのように後を引く、
なるほど、
癖になるような魔力があると、
うん
うんうん、まあ、それは単にそのレッド・イット・ビーが良いメロディーだからといった単純な理由じゃないんだと、うん、実はその癖になる曲にはね、ちゃんと癖にさせる仕掛けがセットされてると
、
うん、でそういう理論のことを書いてるんですよ、
なるほど、
でね、うん、まあ、バーっといろんなことが書いてありまして、まあ、読んでくれってことなんですけど、
なるほどね、
最後の最後にね、まあ、種明かしじゃないんですけど、うん、書いてあるのをちょっと読みますとね、
うん、
要はレッド・イット・ビー、レッド・イット・ビーってこう歌って、はいはいはい、まあ、終わってくんだけども、うんうん、あの曲って、
うん、
1番が終わると、
うん、
どうしても2番が聴きたくなるんですよね、レッド・イット・ビーって終わるんですけど、
はいはい、
レッド・イット・ビーって終わった後、
うん、
もうすぐに早く2番歌えよなるんですよ、で2番が終わると、
うん、
早く3番歌えよと、
うん、
いう風にこう終わるとまた最初から聴きたくなる、そういう曲がそういう仕掛けになってると、
仕掛けがあるわけ、
うん、まあ、仕掛けというか、
うん、
コード進行というか、
うんうんうん、
まあ、そういう作りになってると、
なるほど、
うん、いうことが書かれてますね、で、うん、ミリオンセラーのヒット曲になるには、
うん、
もう何度も聴きたくさせることが大切であって、
うん
うん、簡単に言うと、うん、完全に満足感を与えて曲を終えてしまうと、
うん、
レッド・イット・ビーってこうやって歌ってるんでしょうけど、
うんうんうん、
最後に安心するような満足感を与えるような 音でポンと終わるともうそこで終わるんだけども、うんうん、次も持ってこいというような音の終わり方で曲ができてるんだと。何回聴いても要は終わらない、何回聴いても飽きない、そういう曲だからこの曲はやっぱり支持されてるんだということが、まあちょっと難しくちょっと簡単に書かれてるので、どうぞあのお家に帰ってレッド・イット・ビーを聞いて、あ、終わんねえな確かにこの曲はって思ってもらえると。
そういう聞き方するとまだ面白いかも分かんないね。うん、そうかそうか、2番聞きたくなる、3番聞きたくなるっていう、
だから
ちょっとそういうふうなさ、しっかりしたすごい理論も聞いた後に曲紹介するの
これ2番聞きたくなるか、ちょっと今聞いてみましょう。ちょっ
と聞いてみましょう、聞いてみましょう、ね、うん、
2番聞きたくなるかな、やっぱ。
そうそうそう。うん、これで、ね、皆さん、ラジオのスイッチ切られる方がいらっしゃるかもしれません
けど。1番が終わったところがミソですからね。
ちょっと勘弁してよ、ちょっとね、うん。そんな、そういう流れで、この曲を紹介するわけ？
うん。いいですね。早く聞きましょう。
なんか、そういう流れ持ってこうとしたわけでしょ。うん、うわー、はめられたかな。
早く聞こう。
誰の曲でしたっけ、
うん、誰やったかな、あれやっぱ自分で紹介した方がいいんじゃないですか。
そうですね、
どうぞ
勘弁してよ。
じゃ あ、 まあ僕が紹介しましょう。キューキューインストのね、あのライブから、はい、今年の1月の、うん、ライブからですね、はい、聞いていただきましょう。ミュージートークで少し離れた場所から。
君を見てるよ。あの時僕にくれた優しさ忘れない
ダメだよ。
いいじゃないですか、少し離れた場所から。
ちゃんとみんな聞いてくれたかな。
大丈夫ですよ。
いやもうさっきのさ、すごい俺にしたらすごいプレッシャーでさ、1番聞いたら2番が聞きたくなる、2番聞いたら3番聞きたくなるって、こうレッド・イット・ビーのね、ご紹介されたわけだけど、そのハートっていうのはこれかなりハードル高かったけど、ね、聞いていただいた皆さん本当にありがとうございます。ね。そうなんだ、なるほどね、なんか、ちょっとすべてじゃないけど、この本に書かれてるすべてじゃないんだけども、うまくこう小野さんにね、こう紹介してもらって、ああなるほどそういうことかと、あなたこれさ全部しっかりと読ん で、はい、でまた僕に喋ってよ、出会った時にさ、
そうですね、
その方うまくこう、ね、本の中身をまたアレンジして、うまく伝わる、
面白いかな、ちょっとこう、まあ、勉強なのか遊びなのかね、ちょっと分かりませんけど、
ちょっと面白いですね、
ちょっと面白いですよね、
またこの次にもね、なんかこの中でちょっと面白い
そうですね
のあればね、またちょっとお話してみたいね、
そうですね、
そんなことですね、実は、この時間はサイモンのこの、
そうですね、はい、今日はですね、この前佐藤さん、
はい、
出ていただきましたけど、ビリー・ジョエルが好きだと、ということで、今日もちょっとビリー・ジョエルを書きようかなと思ってるんですけれども、これはね、シングルになってないと思うんですね、多分ね。だから知ってる人は少ないんじゃないかと。
知ってる人は知ってる。知らない人は全く
知ってる人、その知ってる人をこれから説明いたしましょう。
はい。
はい。ですね、私、高校生の時、もう音楽を聴き漁ってた頃ですよね。ハイヤング教徒。をよく聞いてたんですね。
なるほど、なるほど。
ハイヤング教徒金曜日、若宮帝子、ハイキョンです。若宮帝子さんね、ちょっとネットで探したら今でもね、活躍されてるみたいですけれどもね。当時聞いていたんというと、ハイヤング教徒、それからラジオ関東やったか関西やったか、全米トップ40っていうのをやってたんですね。あと、それからFM、NHK の、ね、夕方4時ぐらいからある、ね、学校終わったらばー帰ってね、ラジオを聞くという、
俺深夜のもうジェットストリームぐらいだわ
そんな生活を僕は高校生3年間すごい、もう何せも音楽を聞くこと、いろんな音楽を聞くことに費やしていたという感じだったんですけどね、その時にハイヤング教徒の若宮帝子さんの番組本当に好きで、僕もハガキを実際に送ってたんです、何度も読まれました、
はい、すごいねすごいね、
それのエンディングの曲なんです、
ああ、そうなんだ。
もうずっとこの曲がエンディングやったんです。途中で変えようかっていう話もあって、僕もね、サイモンとガファンクの明日にかけた話がいいですよって言って読まれたんですけれども、結局変わらずもうずっとこの曲が流れていたという。
ああ、じゃあ多分そのね、リアルタイムにこう聞かれた方は懐かしい。
懐かしいと思います。
なるほど。
結構ね、エンディングにぴったりのすごくね、いい感じの曲なんですよ。
まるで誰かさんの酔い投げみたい。
あ、そうですね。
そうですね、出ちゃったよ。はい、
そうです。
出ちゃったよ、はい。多分今日もかかるよ、酔い
だぎ。酔いだぎがいいんですか、はい、じゃあ、聞いていただきます。はい、そんなビリー・ジョエルさんのジェイムス。
エンディングにふさわしい曲が流れてきましたね。
ふさわしいですよ。
ね、こう、はい、ね、こう。
でも、ジェームズには負けますわ。
比較、まあ、作った本人は比較性をらんで、まあ、もう明らかにそうだとね、はい、みんなは思いますよね。
いいですよ。
いいですよね。さすがこれエンディングだねって感じするもんね。
いいですよ。
なんかこの曲流れてくとね、もう1時間経ってしまったのってね、ま
あ、時間
悔しいななんてね、思うんだけどね、どんな感じする？ エンディングが流れてきた。
エンディングだな、うん、エンディングだっていう感じ。
その言い方ってさ、
なんで
意外とさ全然何の動揺もないしさ。
じゃあ何、
まあ、小野田さんってワイルドだな。
まあね、ワイルドだろ。なんかワイルドだろ、ね、
意外とさ、うん、全然小さなことには動じないっていう話もするけども、うん、結構小さなことにこだわるよね、
うんうん、そうそう、まあ、だけど一言で言うとエンディングだなって感じですね。
エンディングだろ、
うん、そうだよ、まあねえ、
やっぱ若いって言うけどさ、でもさ今日って、結構この自分ね、うん、こうお話させてもらってても、はい、そういうこともあるんだとかね、うんうん、結構あの面白かったなと思いつつね、はい、聞いていただいたね、あなたいかがでございましたでしょうかね、はいはい、まあ、いろんなこう音楽に関してですね、うん、まあ、小野さん特にいらっしゃる時にですね、例えばギター始めたんだけどこんなところで今ね、うん、あのちょっと迷っちゃってんだけど、うん、どうなんだろうとかね、うん、そういうのはね、こうお声もあったらね、どんどんね、うん、メールいただいたら、うんうん、小野田悟がお答えします。
いや、まあ、あの、うん、さっきも言ったけど、うんうん、あのギター始めたばっかの人は、うん、僕が思うのはもう止まりそうになっても止まらずに、うん、とりあえず行っちゃってちょうだい、
はいはいはいはい、
とりあえず止まらずにやっちゃってちょうだい、うん、そうすると気がつくと、うん、できてますよ、そうそうそう、できてなくてもできてますよ、う
ん、でコード進行の間にね、うん、例えばあの16分の16分のところで16分のね、例えば10ぐらいのところでね開放弦をこう入れちゃったら、
うん、どうにでも
お意外と面白くなったねとかいうこともあるかもわか
んないです
ね、
まあ、やっちゃってくださいって感じです、
うん、どんどんやっちゃってほしいね、はい、まあ、そんなことでですね、ひょっとしたら小野田悟のギター講座もあるかもわからないと、
まあ、ちょっと当分ないでしょ
う。
なんで
ところで、はい、来週って、ね、
来週ね Y 一郎さん、雄、うん、一郎さん、
ね、あ、雄一郎君が来てくれるんだ、
はい、で来週は、うん、矢田屋さんと、
あ、そうか、
出ていただく方ばっかり。
あ、なるほどね、はい、そんなことで、
はい、
ね、小野田悟さんも、うん、ね、来られたら来てちょうだい、うん、
また旅に出るでしょう、
はい、じゃあ元気で行ってらっしゃい。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
さよなら、
さよなら。